大変お待たせいたしました。それでは第2部を始めます。今回は岡山商科大学准教授レイ・ギョーニー様をお迎えして、中国大連の現状と日本語のできる人材についてとの演題でご講演をいただきます。レイ先生のプロフィールを塾長の馬場勉よりご紹介いたします。
時間の都合でここでちょっと話させてもらいます。今日はレイ先生にお願いすることになりまして、中国の大連の多くを中心にですねお話しいただけるということなんですが、いわゆる今去年の4月から1年間今年の3月でお帰りなんですけども、岡山商科大学の方でですね准教授、昔の助教授というやつですけども、で勉強を教えていただいている方です。で私も全然詳しいことはよく存じ上げていませんけども、そういう立場で、日本語は非常に達者です。ですから私たちの話よりももっとうまい日本語が聞けると思いますので、よろしくお願いします。ただ今日ちょっとこの接続があんまり良くないみたいなんで、口で話していただいて、もしあれでしたら私が後でちょっと対談のような形でもさせてもらいますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっと私前の方におりますから、
ただいまご紹介にあつかりました岡山商科大学招聘教員のレイ・ギョーニーです。中国のよろしくお願いします。中国の大連外国語学院大学から参りました。今日は、私のふるさとであります大連について、そして日本語教師という立場から、大連の日本語のできる人材について、お話ししたいと思います。では始めさせていただきます。本来、パワーポイントで、図やそれから写真を交えながらお話を進めていきたいと思ったんですけれども、うまく接続ができないということで、もう口で説明させていただきます。あまりつまらない話になると思いますが、どうぞ最後までお付き合いを願います。大連は中国の東北地区、それから遼東半島の最南端に位置しているんですけれども、で、東の方には黄海、広い海って書くんですけれども黄海があって、それから西の方に渤海という海があります。それから南は、山東半島と海を、隔てて向かい合って、それから北の方は、広大な、東北平野に、隣り合っています。それから大連は、重要な、海上の門口であり、最も重要な港、それから貿易、工業、観光都市でもあります。それから大連市の行政区分なんですけれども、市の下に6つの区、それから3つの県レベルの市、それから1つの県があります。ここで皆さんが多分どうして市の下に県があるのかと疑問に思いになると思いますが、中国の行政区分では、県は市の下に属しているということで、大連市の人口は572万人、岡山市は70万人ということで、岡山市の約8倍の人口を持っています。それから面積は、12,600平方キロメートルですから、岡山県は7,000平方キロメートルということで、岡山県の 1.8 倍の広さ、ということになります。 それから、年間の平均気温は 11.5 度ぐらいで、夏はあまり暑くなく、冬もそんなに寒くない、とても過ごしやすいところであります。それから大連の交通ですけれども、港のほかには鉄道、それから高速道路、または空港なども同時に利用できますので、非常に便利なところでもあります。で、写真で用意しましたが、大連には大きな港がありまして、その港も市の中心に位置していますの で、 世界のいろんな国と海路を通じて、いろんな運送業も非常に盛んであります。その他には、他の地域、ロシア大陸とも、鉄道などで結ばれていて、高速道路なども整備されていて、それから大連の 空路も、今は、約80ぐらいの国内線と、それから40ぐらいの、国際線を持っている、東北地方地区では最大な、航空貨物運送基地でもあります。で、以上は大連の地理的な状況についてご説明したんですけれども、それから、ここでは次はその大連市を挙げての年中行事について簡単にお話ししたいと思いますが、大連は、今年ももうすぐ、今年は2月の7日は旧暦の正月なんですけれども、毎年の旧暦のお正月には花火大会、それから、5月ごろには、大連国際ウォーキング大会、同じ5月には明石家祭り、それから6月には、大連国際マラソン大会、6月には、中国国際ソフトウェア情報サービス交易会、それから7月下旬から8月上旬にかけて、大連国際ビール祭り、それから8月には、大連国際オートショー、9月には大連国際ファッション祭りなどがあります。このように、春から秋にかけてほぼ毎月、国際的なイベントが開催されています。私も去年の4月から岡山に、赴任してきているんですけれども、こういう国際な行事の開催の面では、大連と岡山はだいぶ違っているんだなという実感を持っています。で、本来はここでは大連の風景と行事イベントの写真を皆さんに、ご覧いただきたいと思ったんですけれども、また今度機会がありましたらぜひ、ご覧に入れたいと思います。で、次に大連の経済状況について簡単に、ご説明したいと思いますが、ここで使われているデータは日本貿易振興機構のホームページから、ダウンロードしたものですけれども、数字ばかりで簡単に説明しますが、大連の主な産業は石油化学、それから設備製造、電子情報ソフトウェア、あと造船などが挙げられます。大連の GDP ですけれども、2006年の時は2569億元であります。で、経済成長率は、これも2006年のデータですけれども 16.5% と、かなり高い値を示しています。それから輸出入の状況ですけれども、これも2006年のデータですけれども、日本を例に挙げると日本への輸出は、52億ドルです。で、全体に占める日本のシェアが 30% です。それから日本からの輸入は、34億ドルで、全体に占める日本のシェアが 24% となっています。で、この中では日系企業の進出状況ですけれども、去年の6月現在のデータでは、日系企業、大連に進出している日系企業の数は、3596社、代表的な、ところは日通、日本電産、オムロン、 松下電機などが挙げられます。それから、3ヶ月以上大連に滞在している日本人の数ですけれども、2006年10月現在では4000人余りとなっています。で、それから大連は、日本の北九州市、それから京都府の舞鶴市とは、友好提携都市、関係を結んであります。それ以外にも、大連に事務所を設置している日本の自治体は、7県と1つの市、があります。で、以上は大連市の外交について簡単に説明しましたが、次は、最近NHK の番組でも紹介されました、中国の東北侵攻の、東北古い公共基地を侵攻しようという、中国政府の、プロジェクトがあるんですけれども、その東北侵攻の鍵を握るとも見られる、五点一線、5つの点、それから一本の線、五点一線、構想について簡単にお話ししたいと思いますが、そのこれも図がないとちょっと説明しにくいですけれども、その5つの点というのは遼寧省、の中で の、 その臨海海に、臨んでいる、重要な発展地域5カ所を選ばれ、それから、その5カ所の中には、大連、が、その中の2カ所を占めています。それから一線というのはこの5カ所を、線で結ぶという、全長1443キロの海浜道路のことを指しています。で、この 5.1 線の構想というのは2006年2月遼寧省の政府より、発表され、それから正式に打ち出しました。で、先ほども申し上げましたが、この 5.1 線の構想の中心地区となるのは大連市であり、国内外の投資家からも特に注目されているようです。で、このように著しい経済発展を、遂げてきている大連では、外国語の人材、特に日本語のできる人材が、たくさん必要とされています。しかし現状は今日本語の人材の供給不足現象が今起き始めています。中国全土から日本語を話せる人材をかき集めても足りないだろうという声さえ今上がり始めています。で、その人材、不足、その日本語の人材を紹介する会社も今大連に増えてきて、その中にも日本の大手、人材紹介、会社であるユニバーサル人材コンサルタントや、それからパソナテックも大連に事務所を開設しました。で、それから大連に今、進出している会社は3500ぐらいあるんですけれども、そのいろいろな企業の性質を見てみると、以前の製造業から最近のソフトウェア開発、それから、電話で、サービス業務や営業活動を展開するコールセンターへと、その日本の進出企業は、質的な広がりを見せており、そういう意味でもより高度の、日本語人材は今、必要とされています。で、特にその、IT、ソフトウェア産業とか、それからコールセンターでは、日本語のできるソフトウェアエンジニア、それから日本語で、電話応対ができるコールセンターのオペレーターなど、日本語の会話力もさらに高いレベルを、求められています。そのコールセンターの代表としては今アメリカの企業のゼネラルエレクトリック、それから、デルコンピューターも日本向けのコールセンターを大連にすでに開設し、今業務をスタートさせていますが、 今後も事業拡大する方針で、そのための人材育成、確保にも力を入れているようです。特にこのゼネラルエレクトリックなどは1000人または2000人単位で日本語人材を欲しがっていると聞いています。で、日本の中小メーカーも、コールセンターやバックオフィスを、開設しています。で、これらの中小メーカーの製品を日本の大手メーカーも今じっと見守っていて、もし成功すると判断すれば、あの人件費の安い大連への拠点の、移動することも十分に考えられますので、その時はおそらく日本語人材をめぐる争奪戦はもっと激しくなるだろうというふうに推測する関係者も、います。とすれば、万人単位での日本語人材が必要になってくることも、あり得るでしょう。まあ、あの先ほど中国全土の日本語人材をかき集めても、まだ足りないという言葉も、あながち大げさとは思えない状況が今大連では出始めています。で、まあ、こういったような緊迫の状況下に、にあるんですけれども、それにもかかわらず、まあ、実際にまだまだその日本語のできる人材が不足している、というのが現状で、ですから大連では日本語のできる人材の育成は今緊急な課題となってきています。でそこで、その日本語の教育現状は今大連の方ではどうなっているかということですけれども、大連市には今約20の大学がありますが、で日本語学部のある主な大学は、8つぐらいしかないですね。で、その中では今日ここで、皆様にご紹介させていただきたいのは、私が勤務している、大学でもあります大連外国語学院大学、ですけれども、この大連外国語学院大学には日本語学院というのがあります。で、大連の日本語学部のある大学の中でも、大連外国語学院大学の日本語学院の規模が一番大きい、毎年の卒業生は約500人ぐらいです。ということは1学年の学生が500人から600人ぐらいの人数があります。これに比べて他の大学は少ないところは30名ぐらい、多いところでも、毎年の卒業生は100人ぐらい、というのが現状です。で、この大連外国語学院大学ですけれども、その前身は、日本語専門学校だったんです。で、1964年に創立されましたが、今では日本語の他には、英語、ロシア語、いろんな言葉の勉強ができる大学になって、さらに経済、それから経営、工学、法律の学科も、設立されるようになったんですけれども、それでもやはりその柱となるのは日本語学院、日本語教育なんです。で、その日本語教育に関してはもう北東アジアの中では、一番規模の大きいところだと言われています。で、近年その大連市政府の要請もあって、学生数の拡大、それから日本語のできる IT、人材の育成にも力を入れています。それから大連市の市長、大連市長ですね、自ら日本貿易振興機構との話し合いに加わり、その結果、その大連外国語学院大学に日本貿易振興機構の実施しているビジネス日本語能力検定試験会場を、設けることに成功しました。 で、これは中国の中での唯一のビジネス日本語能力検定試験の会場となりました。このように、日本語人材の育成はすでに市の行政の一環となっていることが伺えると思います。で、私は去年の4月に岡山に、赴任してきたんですけれども、岡山に来る前に、大連外国語学院大学の方で学部3年生の授業を担当していました。で、これらの学生は卒業後の希望する進路はどういうふうになっているのかというのは非常に興味を持って、アンケート調査を行いました。で、学部3年生を対象に卒業後の希望する進路について調査をしたんですけれども、で、割合から見ると全体の 50% の学生は就職を希望すると答えました。その次は大学院への進学は 25%、 あと外国への留学が 19% となっています。で、次にその就職を希望する学生について、さらにどんなところに就職したいかという、質問をしましたところ、その中の約 90% は日系企業というふうに答えました。で、それから、将来日本語を活かせるような仕事をしたいのですかという質問に対して、はいと答えた人は、やはり 90% 以上、という結果が得られました。で、この調査からも分かりますように、その今現在在学している学生、就職する学生の中ではほとんどの学生は日系企業に就職する希望を持っていることが分かりました。しかし、先ほどもご説明しましたが、毎年の卒業生は500名、最大500名ぐらいしかないので、これらの卒業生は全員、日系企業に就職したとしても、先ほどの万人単位の需要に、応えることはできないのが現状です。で、こうした状況の中で、大連市の教育局は、中小学校での日本語教育を強化する意見を公表し、で、2006年の秋から中学校と高校では、英語の他には日本語の授業も開設するよう進めました。で、その他には一般社会人を対象とする日本語バイクンセンターも、増えており、市を挙げて、日本語人材の育成に力を入れている様子がうかがえると思います。で、以上は大連、それから、日本語人材の需要状況について、簡単にお話ししましたが、最後に、私が、岡山に来てから、自分自身で感じたこと、それから、今岡山で実際に私がやっている仕事について簡単にお話ししたいと思いますが、で、私は、この去年の4月に、大学の派遣で岡山商科大学に参りましたが、岡山に来てから、特に岡山県 と、中国のつながりにびっくりさせられました。で、吉備の真吉備の話、それから旧七谷学校の孔子廟の話、それから後楽園に、2羽の鶴を、送った、それ第6校で留学したことのある角松寂の話など、からも、分かりますが、岡山は古くから中国との交流を持っていること、岡山に来て初めて分かりました。で、それから近年においても岡山からも多くの企業が中国に進出しています。で、それから最近その上海への航空定期便のほかに、昨年岡山大連北京線も開設されました。で、それから、このように、人と物の流れが非常に活発な状況にある、 岡山と中国の関係において今岡山でも中国の文化や言語に対するニーズは、大変大きくなっていると思われます。でこのようなニーズは日本だけではなくて世界各国からも寄せられてきています。で世界の人々に自分の国にいながらにして、中国語が勉強できるように2004年から、中国政府は世界各国で、孔子学院、孔子という名前を使って命名したんですけれども、孔子学院という中国語を勉強できる、その機構を、設置することに今取り組んでいます。で、2004年から事業を始めて、2007年の年末まではすでに、64カ国と地域に210の孔子学院の設置が今完成されて、その中にも、その中には、岡山商科大学孔子学院も含まれています。で岡山商科大学孔子学院は日本国内では8番目、となっております。でこの、その岡山商科大学孔子学院は、中国政府と岡山商科大学との間でまず基本の協定書を締結しましたが、それに基づいて今度中国側の協力校として、長年岡山商科大学と交流関係を築き上げてきた大連外国語学院大学が選ばれました。で両大学間の、孔子学院共同運営に関する協定書の調印式及び、岡山商科大学孔子学院の開設式は昨年の11月25日に、行われました。で、その岡山商科大学の、岡山商科大学孔子学院の事業構想としては主に、3つの部分からなっているんですけれども、まず一つは中国語教育です。で、いろいろな中国語講座を今、計画しています。その他には中国語教員の育成、それから、中国語能力検定試験の実施も考えています。その他には留学のプログラム今も考えているところです。それから2つ目は学術文化活動というものですけれども、これは、主に市民向けの、中国文化イベント、それから中国ツアーなどを今考えているところです。で、今年の8月にこの前の福田総理が中国を訪問された時にも、自ら、足を運んだ孔子のふるさと極富のツアーは今年の8月に今、考えているところです。それから3つ目はこれは岡山商科大学は、社会系、その総合大学という性質がありますので、この、社会系、総合大学という、特徴を生かしてそのいろんな企業または、中国のビジネス、留学に関するコンサルティングサービスを行いたいというふうに考えているところです。それから、正式な活動は今年の4月から、スタートするんですけれども、それまでには、3月までには開設記念、行事としては、この1月15日から中国語講座、入門クラスとそれから初級クラスが、開始される予定です。で、さらに この今月の15日に、開設記念講演会も今、予定しているところです。皆様もし、ご興味がありましたらぜひいらしてください。お待ちしております。まあ、以上ですけど、あまりまとまりのないお話になってしまいましたが、以上をもちまして今日のお話を、終わらせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。
まあ、あと10分ほどありますので、あの適宜私の方からも皆さんの方からもあの話していただければと思います。今もちょっと話がありましたけども、中国語 の、 あの 初、 級初級から初級ですね、初めてでもいいんですね。だから何回ぐらいやるんですかね。どうぞ座ってで結構ですから、
はい、入門クラスはあの今一応開設記念講座ですから、回数を少なくして入門クラスは6回です。で、初級クラスは10回というふうに予定しています。
1回がどのくらい時間？
1回は90分です。
1時間半、
はい、
はいや私も勉強したいなという気持ちはあるんですけど、まあ、その時はよろしくお願いします。それで、大連と今度岡山側の飛行機が、まあ、飛ぶようになりましてですね、非常に、まあ、身近になったということと、この間前にここへジェトロの上岡さん、井上岡山所長なんですけども、女性の方で、その方も非常にこの大連との関係を評価されておりましてですね、非常にいいんじゃないかということでありましたん で、 で私は大連っていうのは、まあ、あんまり詳しくないんですけど、結局ね、要するに昔の満州に結局の、まあ、いわゆる首都のようなところじゃないかと思うんですね。だから昔日本の方は満州にたくさん行かれてるので、その流れを組んでですね、まあ、日本語を学びたいとかいうような方が非常に多いんじゃないかというふうに、まあ、推測したわけです。で、日本語ね、その国もね、日本語なんか教えてるとこ結構あるんですよね。あるんだけど、就職先がないっていうところが多いんですよ。ロシアなんか行ってみると、日本語教えて勉強したけども就職先がないと、日本企業が少ないから就職がないんだというのが多いんですけども、今お話では逆に日本語の話せる人が少ないから、大いに要請したいと、こういうことで。それから今の賃金が安いというのはどのくらい安いんですか。いわゆるその日本のですね、日本に就職したいという気持ちはですね、いわゆるその中国におるよりもやっぱり賃金格差がかなりあるんで日本に来たいという気持ちが強いんだと思うんですけども、そのあたりはどんなんですか。どのくらいがやっぱ平均賃金、
普通のサラリー、もちろん高収入の今富裕層も現れて、会社の経営者とかはもう高給取りになってるんですけれども、でもまだ普通のサラリーマンの月収は、1000元ぐらいですね。日本円の1万5000円ぐらいです。
1万5000円というのが月の話ですね、
はい、月収です、はい。
まあ1万5000円じゃちょっとやっぱりその今日本でやったらやっぱりその10倍はしますからね。まあ非常に私は思うんですけども、あんまり安かろう悪かろうで使ってるというのは昔将来的には日本にしっぺ返しが来るんじゃないかというのに、私は非常に、まあ、私がどうせ生きてるかどうか分かりませんけども、その30年40年先はですね、しっぺ返しが来るかというふうに非常に思っているわけで、あんまり安いからって言って、調子に乗ったらいかんじゃないかというふうに私は思うんですけどね。まあ、分かりました。ですから、まあ、今の孔子学院というのは、これは私最初聞いた時に何のことか分からなくて、やはり孔子さん、日本でいうところの孔子さんですよね、が中心で、そのために、まあ、勉強を中国語を、まあ、いわゆる世界に広めたいというのが中国の政府の考えとしてあって、それを、まあ、日本の各大学とか各いろんなところにやる、日本だけじゃなくて全世界ですかにやってると。でその中で岡山の中では岡山商科大学が、まあ、そのの候補に上がって現実に交換留学みたいな形になって、で先生が今度岡山に来られとったと、こういう経緯ですね。で日本の中で孔子学院の商科大学の孔子学院はいろんな、まあ、いわゆるなんていうメニューを作って積極的に売り込もうというふうにしてると、 というふうに理解したらいいわけですかね。でその費用は誰が出さる、中国政府が出すんです。
立ち上げの段階では一応中国政府からその起動資金というのが送られてきます。でその後もプロジェクトを実施するときには事前に経費の申請はできます。もちろん岡山商業大学としても資金投入をしなければいけないですけれども、共同設立となっていますので、中国の政府の援助と商業大学 の資金投入を合わせて共同でこの事業を展開していかなければいけないです。はい、
まあ、私も中国政府のやることがでっけえなと思って今聞いとったんですけど、日本なんかは日本語の教育ということで世界に日本語を売り込むということで、そういう教育機関というか日本の政府がお金を出してまでやるというところはあんまり考えてないわけですけども、さすが中国はいわゆる世界を制覇したいと、こういうふうな野望と言ったらいけませんけども、まあ、気持ちがあってですね、やられてるのかなと思って、今、まあ、これ私ばっかり話していきませんけども、私が思うのは今の日本、今の世界ではですね、もう日本じゃない、アメリカと中国がもういわゆる中心で動いてる時代になってきて、日本は一生懸命お金を払って世界にお金払っていろいろ言ってるけども、日本なんていうのはもういわゆる眼中にないっていうのがいわゆる前提じゃないかと私は理解したんで、日本はどちらかというと、まあ、いわゆる土台の中の下の方におるということで、やっぱり中国とアメリカ、これがいわゆる動かしているというのが現状だろうと私は思います。で皆さんの方から何かお聞きしたいことがあればどうぞ、もう少し時間がありますので、あと5分余りありますので、どうぞ何かありませんでしょうか。
週2回のペースだったら、そうですね、1年ぐらいは、ま、普通の日常会話だったら半年ぐらいではある程度話せるようになると思うんですけれども、もっとこう不自由に話せるようになるにはやはり1年、少なくとも1年ぐらいはかかると思います。はい、
私ね、中国の言葉でね、非常に印象的に残っているのは、岡山でも中国人の方が働いてるようなところがあるんですよ、女性の方でね。でどうもこれ観光ビザで来とんじゃないかなと思ってるようなところがあるんですけど、そこに、まあ、今は行きませんけどね、時たま行ったことがあったら、そういうところではね、女性の人がね、非常に熱心に勉強してますよ。それ非常に日本語と中国語をこう並べて非常に勉強してね、お客さんが、まあ、飲みに行ったようなお客さんにですね、ああじゃないこうじゃないって聞いとるわけですよ。そのくらいの熱意があると、大体3ヶ月ぐらいで大体日本語が話せるようになってですね、片言の日本語でもやるやるいろんな商売のあれ手伝いができると、こういうふうな状況じゃないかと私は理解したんです。で今中国人って非常に多いですから、東京なんか行きますと、やっぱり中国の人を前提に商売やってるところも結構あるんです。まあ、いわゆる接客というか風俗営業みたいなところでも中国の人がお相手するような、日本人は全然おりませんよ、中国人の人を相手にが相手をしてくれるようなところがあって、今お金も安いけども、今の言われた、まあ、中国もいろいろあるからお金物価あれでしょうけど、1万5000円、ぐらいの月、まあ、いわゆる月給に当たるぐらいのお金の単位で持って仕事するというような感じのところがあるようですね。これは、まあ、私の感触でありまして、でもう一つ聞きたいのはね、中国人っていうのはなんか知らねえけど束になってみんなが集まってバンバンバンバンバンバンバンやるところが私あると思うんですよ。だから買い物なんかするとなんか知らねえけど、日本人は比較的おとなしいんですよね、割と静かに物を言うんだけど、中国の人と韓国の人というのは わわわわやってもう喧嘩してもかなというような感じのとこがある。あれはやっぱりああいうあれですか、習慣があるんですか。
そうですね、もう国民性というかもうとにかく賑やかでこうワイワイ騒ぐのが、騒ぐというかあの例えばお正月でもあの今今年初めて日本でお正月を迎えた留学生もあのうちの大学にいるんですけれども、やはりみんなは日本のお正月は寂しすぎる、静かすぎるって言ってます。で中国のお正月は爆竹を鳴らすし、でもう非常に賑やかなので、とにかくあのお葬式の時でもそうなんですけど、もう声を出して泣かないと親不孝というふうに言われるので、とにかくこう感情を外に出すというのが、それが一般で、日本の方の場合はかえってか感情を殺す部分があるので、あの こらえるという習慣はあるんですけど、それが中国の場合はあまりしないですね。
はい、あの爆竹いうのは、ね、昔からあるあれですか。
あれはもうあのそれも伝説で、要するにあの鬼があのとにかく音を怖がるので、鬼が自分の家に入って来られないように爆竹を鳴らすという風習なんです。
まあ、爆竹って生き死 の火薬的な面、
そうなんです、危ないものなんですけど、
昔からそういう、
まあ、習慣がある
ここ100年200年の問題じゃなくて、はい、昔からある、
はい、
あそうですか、はい、いやまあいろいろありがとうございました。まあ、他に皆さん何か、はいどうぞ。はい、
そうです、はい、はい、
他に何かありますか。まあ、あのそれでしたら事情半50分が来ましたので、一応締めますので、あのどうぞ皆さん、あのこの語学に興味、語学に興味なくても先生に興味があってお会いできるとはあの先生教えてくださるんでしょ。
この、 あの 解説記念講座の授業が私が担当することになっています。ああ、
先生にお会いするのを楽しみに、
よろしくお願いします
よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ、まあ皆さんありがとうございました。この次は23日に行いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでちょっと閉めてください。ほら、
以上をもちまして 第19回講演会および私の主張を終了いたします。多数のご来場およびご清聴いただきましてありがとうございます。次回は1月23日の水曜日、同じく午後6時半より当サンタホールで、トマト銀行取締役社長中川隆信様をお迎えしてご講演いただく予定となっております。お誘い合わせの上ご来場いただきますようお待ちいたしております。